やっほー、皆さんこんばんは。大人の
こんばんは、
ようこそ。
やっほ
ー。じゃあ、えちゃん、改めて大人のホームルームとはどういった番組でしょう？
はい、大人のホームルームは毎週水曜日の夜8時に配信されていて、で、大人になった私たちがまた集まって、ね、本当に人生のあれやこれを聖書の知恵とともに語り合って一緒に成長するチャンネルです。でね、みんなのイエイ、みんなのね、いいねとかコメントでね、すごく励まされももちろんするし、一緒に成長するっていうことで、そのコメントがね、すごく役立つから、ぜひお忘れなくコメント、いいね、よろぴこって感じです。
よろぴこでございます。
お願いします。
ベニサさん、 SNS でね、いろいろ上げて、うん、チームが上げてくれてると思うんだけど、結構どういう反応いただいたりしてますかね？
うんうん、ね、嬉しいことに、なんだろう、これ他の人と話せないようなことをなんか取り上げてくれてすごく励みになったとか、まあ、やっぱ人生において希望とか、ね、励ましをなんか受け取れるようなチャンネルになっているのは、そういったコメントを聞くので、それはすごく本当に嬉しいなって思う。
ね、みんなのいろんなね、日常ある悩みだったりとかをね、こう寄せてもらえると、うちらもこうやっていろんなトピックで話せるので、ぜひご協力よろしくお願いします。でね、メリッサのいろんなフィルターがかかってるね、ストーリーもみんな見れると思うので。
すっぴんだからね、すっぴんだからフィルターかけてる。
かわいい。そんなね、ゆるい感じでもやってますんで、皆さんぜひね、SNS の方もね、フォローしてもらえると嬉しいですね。
はい。
ってなわけでね、今日話したいトピックが、まあ、恋愛と結婚についてなんでございます。でもなんかその中で、いいパートナーってどんなパートナーなのみたいなお声もいただいたりするから、それについて今日話していこうかなと思います。
イエイ！
いいね。行きましょう。
はい。
行きましょう。で、なんかせっかくだから、その二人にこう質問を用意してて、まあ3シーズン恋愛の中であるかなと思ってて、恋愛前、で恋愛中、うんうん、はい、そして結婚前、
はいはいはいはい、はい、
どういう経験を2人がしたんだいっていうのをちょっと質問していきたいなと思ってます。
いいね。
で、みんないい話聞けると思うから、ぜひお茶とかね、用意して、コーヒーとかも用意して聞いてください。
こういうやつね。
こういうやつ。そう、じゃあまず恋愛前から行くんだけど、まあ、2人はね、メリッサはモンティと、でえちゃんはケンちゃんとお付き合いを通して、まあ、今ここに結婚に至ってるわけだけれども、うん、恋愛前ね、うん、まあ、コーヒーに行く、その人を知りに行く段階の時に、なんか2人はなんかこう、相手に対してどういったところを見てたのか、
はいはい、
どうだろうか、じゃあ
どっち行く？
メリッサから行く？
うん、
うん、なんかお付き合い行く前に、気になっていた存在ではあったのね、モンティは。ね、なんだろう、やっぱ表に出るっていうこともあって、まあ、まあ、すごく存在が分かるっていうのもあるんだけど、まあ、でもそれ以上に、なんだろう、その裏でのやっぱオフィスで一緒に働き始めて、はいはい、なんか彼の心とかそういうのにすごく心を打たれたっていうのが最初はあった、うん、で、まあ、そのお付き合いする前にやっぱお互いをなんか知り合う、そこコミットする前にっていうので、まあ、コーヒーお茶にね、軽く行ったんだけど、なんか正直、なんだろう、なんかすごくいい人だなと思ったけど、そのね、どんな思いを持っていて、ビジョンを持っていてとか、まあ、彼のそのパーソナルな人生についてはそこまで知らなかったから、まあ、それを探るための、そこを知っていくっていうためのそのまあコーヒータイムだったのね、うん、だからまあその時点でなんかクリアになんかこういったところを見てたっていうのはなんか正直そこまでなくて、まあ、でもなんかそのお付き合いとかなんかそういったのを今後考えていく上で、まあ、自分自身、まあね、どういった人生を生きたいか分かる、どこをベースにとかっていう、なんかちょっと ぼんやりだけど、なんかそういったのはあったから、なんかそことある程度マッチングする人がいいなっていうのは自分の中でちょっとあったかも。
いいね。
そうね、そのコーヒー向かうときにどういった思いで、まあ、せっかく時間を過ごすわけだから、相手のこういうとこ知りたいなっていうのを持っていくっていうのはすごいいいことだよね。
確かに。
で、えちゃんはどんな感じだった？
えちゃんはこうあれだよね、恋愛前ってことだよね、コーヒーしに行くとき、うん、もう、うん、なんかこう自分の中で神様と祈ってジャーナルして、人生神様のために 捧げていきたいみたいな、こう神様が言う方向に右、うん、左言われるならそれついてきますみたいな感じの自分の中での人々が神様を知るためにみたいなビジョンがあったのね。で、うんうんうんうん、だからもうどちらかというと私はこれやるぞとなんか神様、うんうん、こうも本当ねそのねえちゃんはその当時のえちゃんは私神様とこれやりたい、え一緒になんか隣を歩んでくれる人がいいなって思ってた。それはなんかついてこいっていうことではなくて、なんかそうわかる。自分よがりなこういう感じじゃない、強いとかじゃなくて、なんかこう、うん、なんて言うんだろう、同じ価値観を持って人生歩める人がいいなっていうのはあったね。
なんかさ、ここでこう2人に質問したいなと思うのが、その、うん、恋愛に入っていく前、でその人が気になりますみたいな状態の時って、うん、なんか自分が個人的にもうはっきり神様からビジョンを受け取ってないといけないのみたいなこと結構聞かれたりするんだけど、それについてはどう思いますか、メリサさん。
そのビジョンを受け取ってないとっていうのは、自分の人生こうやっていくな、こうやっていくんだっていうの、クリアがないと、クリアにないとダメっていうこと？
そうそうそう、なんかもう神様に私はこれに呼ばれてますみたいな、うん、はっきりしてないと
ダメなの、はいはいはい、みたいな。え、そんなことないと思う、うん、逆になんかさ、人生って何があるかわからないわけ、
うんうん
ね、私たちって何か神様以上にこれをやっていくことに夢を追い求めてたりするっていうこともあるわけじゃん、
うんうん、
だからそこはなんか本当フレキシブルに、うんうん、私自身はなんだろう、すごくざっとだけど、なんだろう、私にとってすごくやっぱ神様が本当に自分の人生を変えてくれたからこそ、他の人にもそこを伝えるっていうので、地域教会をね築いていく、そこの一部に人生の異なるシーズンを通して一部になれればそれだけでいいっていう、なんかぼんやりしたものだけはあった。でもクリアになんかこういったタイトル、こういった職場でこういった役職でとかっていうのはなかった。そこを発見していくのがさ、人生だから、なんかクリアにザこれっていうのがなきゃいけないっていうことはないと思う。そこ待ってたら、ね、人生終わり終盤にかけてやっぱお付き合いするとかっていう流れになっちゃうんじゃないのかなってちょっと思うんだよね。
まあ、なんかそこってさ、やっぱこうなんだろう、神様との関係があって、でその中で気づいていくものだから、うん、やっぱ自分が神様とのいい関係を持つことっていうのがやっぱ、ね、うん、その最初大事になってくるし、うん、でその中で発見していこうみたいな、
うん、
でそして相手もどういう方向性に進みたいんだろうみたいなのを知っていくのが、やっぱこのね、お互いを知る時間、恋愛前の大事なとこなのかなと思うんだけどさ、
うんうん、
だけどよ、さ、うちらまあアラサーのね、このみんなで大人のホームルームやってるけど、よく聞くのが、うんうん、じゃあすごい職場とか、うんうん、ね、自分の周りとかにすごいいい人がいると、うんうん、めちゃくちゃ優しい、うん、
はい、
でそしてなんか私のことをすごい知ってくれようとしてる男性がいます、
うんうん、
でもその人クリスチャンじゃないんだわみたいな、
はいはい、
でもそれってちょっと言いづらいけどどう思いますかみたいな、
うんうんうん、
聞いたりするけど、これについてはえちゃんなんかどういったなんだろうアドバイスというか、どういうふうに思いますか。
そうだね、まずはさ、そう考える人は一人じゃないよっていうのを励ましたいね。
なんか間違いない。
悩むの一人じゃないから、なんかそれを聞けたことがすごく良くて、これに関してはさ、うん、こう、自分の体験を言ったらもちろんさ、私はそのね、神様を知ってるって中で、こう恋愛をしてって、ね、神様を知ってるケントと一緒に付き合ったって結婚したっていうのがあるけれども、じゃあ例えばね、うん、30代とかさ、考えた時に、なんかそれこそ子供欲しいとかさ、結婚したいって。うん、ね、なんか前も、うん、帰りちょっとメリッサもね、言ってくれてたけどさ、なんかその、じゃあ子供を産むってなったら、そのね、なんかその、年齢的なとか、まあね、あったりするかもしれなくて、うん、って思った時に、じゃあ、いいなって思う人が、すごくその人は誠実でいい人だってなったら、もう、ジャッジ連れてきてみたらっていう。なんかそのクリスチャンじゃなきゃいけないとかはないと思うんだよね。なんか、神様を知ってるのがさ、そう、人口が少ない日本の中で、ね、なんか、まだ神様を知ってないだけ、その人たちは。まだそのチャンスがなかっただけ。だから連れてきてみて、でもじゃあ、クリスチャンにその人がならなかったんだね、終わりかって言ったら、そうじゃない。なんか神様がその人の救いのタイミングが持ってるから、ね、ただ、その自分は神様を愛してて、ね、神様の中での価値観、ね、を生きてる。それを大切にしてくれる人なのかっていうのは大事だよね。日曜日、いや、教会、だるい。 俺と遊ぼうよっていう人なのか、あ、あなたは教会、神様を大切にしてるね。日曜日この時間は使って。僕はカフェで待ってる。もしくは一緒に行ってみようかみたいな人なのかって、多分全然違うと思うんだよね。
うんうんうん。自分が大事にしてることも、その人がこう、知ろうとしてくれてるみたいな。っていうのは、やっぱその価値観を知ろうとして、それを一緒に大切にしてくれるんだろうか、みたいなところって、やっぱ、
確かに、
見ていくのって大事なのかなと思うけど、メリッサはどうでしょう？
そうだね。まず2つちょっと言いたいことがあって、っていうのも、自分の本当身近な大切な人が、まあ、そこで、婚約があったから、その彼女はクリスチャン で、うん、でパートナーは神様に興味はあるっていうところなんだけど、うん、一つなんかやっぱ自分の幸せを考えた時に、あなたはどうしたいのって多分イエスもあなたに聞くと思う。だからそこの部分でなんかロドさんがそのリレーションシップのメッセージで言っててすごくいいなって思ったのが、やっぱりね、そのね、あなたを大切にしてくれる、あなたをね愛してくれるって、そこをやっぱすごくパートナーに求めるべき大事なものだと思う。そこでえちゃんの言ったさ、自分の大切にしてるものを大切にしてくれるのか、ピュアとかさ、あなたの中で大事なもの、それってなんだろうってね。で、二つ目にね、やっぱね、その自分にとって、ね、そのホットであるか、自分にとってその魅力的な人であるのかっていうのも指標も大事だし、うん、3つ目にそうだね、やっぱ人生って冒険だから、ね、うん、明日は誰にもわからない、本当未知に一緒に歩んでいくパートナー選びってことでしょ、結婚相手って、うん、だからそういった人生のアドベンチャー、ね、山あり谷ありを一緒に、ね、抜けていけるような人なのかっていう、その3つのポイント、うん、すごくシンプルに考えてもいいんだなって、そのロドさんのあれを聞いて私励まされたのと、うん、であとこれはね、その大切な人に送った言葉でもあるんだけど、やっぱりクリスチャンであるからこうであるっていう何か保証付きのものではないんだよね、その相手に求めるものとして、うん、っていうのも、うん、やっぱね、人はその身を見てわかるってね、聖書にも書いてあるように、うん、はいはい、クリスチャンであればなおさらそこの身を見て見なきゃいけないってパウロも言っている。でも、ね、うん、ノンクリスチャンでもね、クリスチャンよりも優しい人とか、あなたを大事にしてる人とかって、ね、そういったこともあるわけ。クリスチャンが何かの保証っていうのではない。うん、結局人はその身を見て分かるっていうのがあるから、うん、ね、そこは何か、ね、すごく囚われなきゃいけないっていうものは全くないと思う。うん、そこをね、乗り越えて本当に幸せな結婚生活をつかんでるとか、家庭を築いたりとかって、それが結局やっぱ人によってだけど、そこが自分の幸せだってね、あったりすると思うから、
うん、
はい、
うん、間違いない
って感じかな。
いい、うん、
もうみんなめっちゃメモってんじゃないかな今頃。
理解。
クリスチャンだからって何かの保証があるわけじゃないみたいな。でもやっぱその人のね、なんか身を見たりとか、その人がの心を見ることってすごい大事だし、うん、なんか忠実なのかなとかさ、うん、なんかそういう人としてどうなんだろうみたいなのをやっぱ見極めていくことって、でなんかまあ自分がそのコーヒーに行くその人を知るときにすごい大事なことなのかなっていうのがね、2人からすごい学べたんだけど、うんうん、じゃあさ、なんかまあ、じゃあその人すごくいい人でした、じゃあその人と恋愛に進みましたってなったときに、次恋愛中のフェーズなんだけど、
う
ん
う
ん、まあなんかね、恋愛してさ、時がこう経っていくにつれて、まあ、いろんな側面がやっぱり見えてくると思うんだよね、うんうん、その人に対して、
うんう
ん、でなんか その恋愛の最中を通して2人がなんかやっぱ時間過ごしていく中で、ここ素敵だったなとか、ここ素敵だわって気づいたポイントとかってあったりする？なんかこういうとこがさらに見えたわみたいな、
うんうんうんうん、
じゃあ最後か、ちょっと次 A ちゃん行こうか。
お、じゃあね、じゃあねってか、もちろんなんかいっぱい、なんか2年9ヶ月付き合ってたから、もういろんな側面が見えて、でね、もちろんそれこそ喧嘩があったりとか、ね、本当にそれで仲直りしたりとかさ、本当にいろんなことがあって、もうインスタグラムで見るね、この美しいだけの側面ではもちろんなかったわけで、でも、すごく感謝だったのは、し、なんか尊敬だったのは、ケントがどんなさ、フェーズの自分、なんかこう、こんな汚い自分もわかる、なんか喧嘩してこんなに言うんだ自分とか、なんかその、うん、ここまだ癒されてないんだとか、そうやって傷が見えた時だったとしても、うん、ケントの態度は変わらなかった。ケントは、そう、なんか神様を愛してて、その愛で私を愛してくれてる。でも、それはなんか、うん、まあ何でもいいよってことではなくて、神様はなんて言ってるんだろうね。 神様はどう思ってるんだって、いつもケントが神様の方になんかこう目を向けさせてくれるっていうところですごくいいなって思ったのと、うん、もう一個はその、うん、付き合う前だけさ頑張ってるみたいな感じ嫌だなと思った、
うん、こっち振り向いてくれ、はいはいはい、
そうそう、演技に振り向いてほしいから、すごい俺めっちゃいいやつ、もうそんなことは思わなかったけど、いいやつぜみたいな、うんうん、で付き合ったらもうエミリーみたいな、だからもうなんか頑張ってたらいいなって思ってた人を大切にするとかさ、そこはもうおしまいだって感じではなくて、うん、変わらず神様を愛して、人を愛して、教会を愛してみたいなところが変わらなかったから、すごく惹かれたね、それは。あ、
うんうん、
いいね。ノアイス、ノアイスって。
なんか自分が一番じゃなくて、やっぱ神様一番に置いてくれたりとか、人々を愛することを忘れないみたいな、うん、やっぱそれが彼の中での大事にしてることなんだみたいなのがさらに知れるっていうのはさ、うん、やっぱ、まあ、長い時間過ごしてて、もしなんかそこでね隠してて嘘だった場合、その偽りってやっぱ明るみに出ちゃうけど、やっぱそれが本物なんだって思ったらさ、うんうんうん、こいつはかっこいいなってやっぱ思うよね。
うんうん
うん、まあいろいろ見てますわね、シェアハウスしてましたんでね。
確かに。
エミリーさん。
付き合ってる時にちょうどのタイミングでシェアハウス。
そう、
ね。
うん。
あ、してた。
いろんな。
だって優しいなって思ったのが、うん、エミリーが何。熱出したかなんかの時に、うん、ケントが来て、うん、トマト持ってきた。
懐かしい、覚えてるね。トマト持ってきて、こんな6個入りみたいな。なんならみんなで食べてくれ
る。数
のね、大きいのね。
もう風邪ひいてるからリコピン取ってほしかったのかな。
美
容にもやっぱ気使ってんのかな、ケント君。
やばい、優しいね。
優しいし、なんかそれユキが優しいケンちゃん持ってきてくれたんだって言ってたのを覚えてる。確かに忘れてた。
まあね、どんな時も本当にね、そうジェントルマンで優しいキンちゃんでもありましたよ、ね、じゃあいい、ね、メリッサどうでしょうか。
そうだね、なんか新しく発見、まあなんだろう、そのね、何が趣味で何をしてるのが好きでとかっていう発見はもちろんあったんだけど、でもちょっとえちゃんのと被るかもしれないけど、うん、やっぱ最初に惹かれたところって、そのモンティのそのね、神様に対してもだし、その周りの人に対するその心の大きさ、ね、うん、愛とかそういった接し方、うん、なんか変な話、極論自分に優しくて当たり前だと思うの。だって好きな相手でしょ、わかる、うんうん、そこに優しくて当たり前だけど、うんうん、もうさっきの身を見るってあれだけど、うん、そこに一貫性がなく、わかる、自分には優しくて、はいはい、でもそのウェイトレス、なんか、うん、お店ご飯食べに行って、そのウェイトレスにすごい適当な扱いとか、それこそ、ね、周りの友達とか家族とか親とかに、ね、ね、うん、なると、それはね、見せてるだけのもので、わかる、なんか裏表があるっていうことだから、うん、なんか付き合ってる中でも、なんかもちろん、私に対してもすごく本当ジェントルマンだったし、でもそれ以上にその彼が周りの人をどう大切にしているのか、どう話すのかっていう、そこにすごく、あ、素敵だなって思った。だからそれでより好きになったっていうのはあるかな。これ
可愛い。
なんだこれ。
でもさ、なんかそれってさ、うん、嬉しいよね。なんか自分だけに優しいんじゃなくて、同じように人々を愛してて、うん、で自分が大事にしてる家族にも同じように愛してくれててっていうのを見るとさ、うん、なんかこの先もこの人は私の大切にする、うん、してるものを大事にしてくれるんだなっていうのが見えてくるから、なんかこの恋愛中ってすごくなんか結婚っていうさ、大きいコミットメントに向けてもすごく大事な期間だなってすごい思うよね、
うん、間違いない。
でなんか今2人からいろいろ話を聞いたわけだけど、やっぱ今言ったように結婚っていう大きいステップを次踏んでるわけじゃない、
うんうん
うん、
その時に2人はなんかこう結婚したいな、やっぱこの人とって思ったポイントとかってあったりしたの、
うん、えちゃん最初はグーじゃんけんぽいどっち、
じゃあメリちゃんね、
ダメじゃんけんぽんで決めるってやばい、喋りたがり、喋りたがりなんで、
すいません。
そうだね、結婚 まあ、もちあそうだね、まあ、そのお付き合いする中でやっぱ結婚見据えて の、 なんか、うん、あの真剣なお付き合いではあったわけ、
うん
ね
うんうん、
ね、あの遊んで無駄にする時間はないのでそこお互いの時間とかもリスペクトして、うんうん、とはいえど、うん、やっぱ結婚って私の中で、まあ、お互いにねすごい大きなコミットメントじゃ未知に、うん、分からない未知に対してさ、うんうん、だから、まあ、私自身そのすぐになんだろう、もう好きじゃあ結婚っていう道のりではもちろんなかった。もちろんねモンティのことを愛してたし、うん、ね、はい、本当にこの人と一緒になりたいっていうのがあったんだけど、うん、私の場合はそこのなんかまあビジョンの部分で、うん、なんだろう、その私はただぼんやりその人生の全てを通し異なるシーズンとして神様の家地域教会を建ててあげていくのに何かしら関わっていきたいっていうのがあったんだけど、うん、やっぱモンティは牧師っていうね、あの働きをしているからこそなんかじゃあ結婚したら私は自動的に牧師にならなきゃいけないんですかとか、あとじゃあ、うん、それこそね、あの死ぬまで教会で働かなきゃいけないんですかっていうなんか勝手に自分の中でそのエクスペクテーションを持っていたのね、はいはい、そうだし彼のビジョンを私が背負っちゃったのね、思うみたいな思うみたいな、進めないみたいな、うん、だからそこで学んだことが2つあって、で1つはやっぱりね、結婚ってそのタスケが使う例ですごくいいな、結婚って始まりでしかないのね、その、うん、あの恋愛でその2人がね飛行機に乗ってきたと、パイロットね操縦席で1人の人がね行き先はね沖縄で、もう1人がハワイでって言ったら、その結婚っていうねその飛行機が、はいはい、あの離陸した時にどこにも着地しないむしろ、ね、中でちょっとやり合ってるみたいな、だからある程度ビジョンってすごく合ってるのって大事なんだけど、うん、でもそこに対してやっぱ一つ目にそういったね、あのその何かプレッシャーとかエクスペクテーション、うん、勝手に自分言われたことじゃなくて作り上げてるなら、うん、そこ事実確認するのは自分ね、第一大人としてそこの責任は自分にあったかなっていうのは、うん、あるかなっていうのは一つ思う。うちはまあ、うん、優しいことにそこモンティとかねロドさんとかビブさんもそういった期待は全くないからねみたいな言われて、すごいはぁーってほっとした、でそのほっとした状態で初めてその神様から自分がねあのビジョンを受け取ることができた、
うんうん、わ
じゃあそこに対して好きだけど、でも好きだけでは十分じゃないね結婚って、うん、わかる、始まりだから、うん、そうだからそこに関して神様の平安があり言葉があり、よしじゃあ自信持って進んでいいんだって受け取ったのは、まあ、私のジャーニーではあるかな。
やっぱそのモンティにその自分が背負ってるとか、うん、自分はそうなれない今、うん、なんかそれ重すぎるみたいなのって伝えるの結構緊張した、
うんうんうん、あ したけど、なんかモンティのすごくいいところって逆になんかそこを引っ張ってくれるんだよね。そう、ちなみになんかやっぱモンティもやっぱ分かってたわけ、やっぱさね、もうね、それこそアラサーで周りがもう本当にみんな結婚してて、まあ、残った一人の、まあ、シングル校長先生と当時言われてた時もあってやっぱりさね、なんかそこで結婚とかってなるとこういったことがあるのかなって、まあ、考えてたくれてたみたいで、実は彼の方からなんか話をしてきたことがあったから、そうそうそう、まあ、でもいずれにせよやっぱ自分の心を守るのはモンティじゃなくて自分の責任だから、そういったことなくてもね、うん、勇気いることかもしれないけど、やっぱコミュニケーションするっていうのが、うん、やっぱそれの土台にしかさ相手をよく知るってことできないじゃん。その私の脳みそを読みなさいよコンテストでは恋愛ってあの本当にあの土台も築けないから、 そこは、うん、あると思う。
お互いね信頼して、まあ、こういうことを思ってるんだけどどうかなってやっぱ聞いてみること、うん、察してじゃなくて聞いてみることっていうのってやっぱね、うんうん、お互いをもっと知って、うん、じゃあもっとじゃあ良くするためにどうしていこうかっていうお話ができる、ねうん、タイミングになると思うんだけど、じゃあ、うん、エミリーの方はどうでしょう。一方エミリーとケンちゃんは、
うん、ケンちゃんは一方で、あ、なんか昔話みたいなの、すいません。なんか、その、一方でさ、そうだね。でも私もちょっとメリッサと似てるけど、本当にそのコンテスト参加しちゃってたから私は。思ってたので、そのさ、2年9ヶ月付き合ったんだけど、なぜそんなに長かったかって、もちろんケントが半分学生だったのもあるんだけど、うん、なんかその仕事をし始めてからも悩んだんだよね、すごく。この人で合ってるのだろうかっていう。それはその石橋をね、叩いて渡るタイプっていうのもあるんだけど、それと同時になんかこう、なんていうの、 その聖書にもあるじゃん、自分の目のね、塵を取らずに他の人の目のね、塵、うん、を取ろうと何してるんだと。でもそうやって自分も、うん、なんか自分も完璧じゃないのに、ケントのここはここはこういうところはどうなのみたいなのをなんか読み取ってくれないからっていうことで、なんかすごく、うん、なんていうの、リスト化しちゃってたんでね。で、こう、何どうしようって悩んでる時に、その、ある当時のね、リーダーが、ねえねえ、今、結婚する気あるの悩んでるんでしょみたいな、言ってきてくれて、で、なんか、もちろんさ、周りから見たらさ、いつ結婚すんのっていう、その、プレッシャーの中にはもちろんいて、そうだよね。この流れで言ったら、こんなにも付き合ってるし、結婚しないと。そうだよね、うん、って思いながらも、でもここに悩んでてっていうところを、それ向き合ってくれる人だと思うよ、ケントはっていうふうにアドバイスもらって、でも、うん、実は今ね、結婚したいか分かんないんだってリアルに悩んじゃってんだよって言えたんだよね。その時にケンちゃんはね、うん、もう神の男なんで感謝なことにね、あ、そうなんだ、祈ろうか、じゃあ、本当に。そうだね、見てくれてありがとう、祈ろうと。で、もう、メリサも言ってたけど、その中で、そのプレッシャーがオフした中で自分で祈り求めた結果、神様から、もうなんかゴーサインじゃないけど、もらえて、なんか、突き進むじゃないことができたね。
やっぱその結婚ってなると、うん、やっぱ恋愛とはまた違ってさ、うん、こっから先、うんうん、共に人生をしていくっていうことを考えると、やっぱこう、あ、なんか、これで大丈夫なの、こっちの方向で合ってるのかなとか、不安になっちゃうじゃん。やっぱそこで大事なのって、はいはいはい、まあ、お互いこの恋愛の期間を通して、うん、ね、信頼関係を築くのもそうだし、やっぱ向き合う、その人と、うんうん、この、なんかこの心の奥底で思っていることを、ね、ちゃんと話せるっていうのが、やっぱ今後の結婚生活にも役立ってきている？どう、お二人は。
いや、うん、間違いなく。一、うん、個さ、さっきの質問で私が思ったことなんだけど、その、付き合ってる中で、あ、すごく、なんだろう、その、さ、結婚に対して前向きになれた、うん、なんかエピソード、まあ、それの積み重ねだと思うんだけど、一、うん、個あったのが、それこそなんか衝突ってやっぱ避けられないじゃない。
うん、
ね、
うん。
だって、ね、自分の家族で、兄弟でも分かる衝突ってあるなら、まあ、やっぱパートナーともそこ意見の食い違いとか当たり前にあるし、うん、生きてる限り人間関係衝突って絶対にあるんだけど、うん、でもなんかそこの中で、そのモンティの大人な対応を見た時に、うん、なんだろう、なんか、あ、この人とならなんかそういった人生の衝突があってもね、うん、試練があっても乗り越えていけるなってなんか思った日があったの。それをなんか自分の中で、結構男性との関係の中では初めてのことだったから、うん、すごくなんか、いや、すごい、すごい、自分の中では結構すごいことで。っていうのもなんか、やっぱりさ、衝突はあるけど、そこでね、相手がその向き合ってくれる、逆上せずに、怒り散らかしてじゃなくて、うん、どう思うのってちゃんとなんか、聞いてくれたり、うん、で、なんかその何、支配的、独裁的なじゃなくて、うん、なんか本当に、わかる？二人にとってベストをなんか、見出すために向き合ってくれるっていうのが、なんかやっぱモンティの、いいところで、私は結構最初、何、逃避型？
うん、
なんか問題があると、うん、いや話したくないし、わかんない、もうやだやだ。でもモンティは話したい話したい、解決しなきゃってくる感じで、結構最初、そう、追いかけっこみたいな、交わらないみたいなとこがあったんだけど、そこは私も私で、これね、なんか、逃げてても、この関係のためにならない、うん、むしろダメになるし、自分自身もダメになるなっていうので、うん、結構そこはやっぱね、モンティの助けもあって、うん、でね、そのモンティの方に歩み寄るっていう風に、その逃避型から抜けていくっていうのは私の旅路の中であったんだよね、実は。
おー、すごい。
やっぱさ、その結婚に向けてもさ、結婚の中でもさ、自分もお互いに成長していく、
うんうん、
自分もなんかさっきエミリーも言ってたけどさ、自分の目の塵を取らずとして、うんうん、なんか相手にばっかこう求めるんじゃなくて、うんうんうん、自分も変わっていくこと、
うんうん、
じゃあどうしたら、うん、もっといい関係になれるかなみたいな、自分とも向き合って相手とも向き合う、うんうん、でもその中にやっぱ神様が、いてくれること、神様の知恵があることってやっぱね、うん、うちらのこの、結婚生活においてもめちゃめちゃ大事なことだなって思うから、うんうん、やっぱなんだろう、今回のこの締めくくりとして、うん、やっぱ一つ聖書箇所持ってきたいなって思ってたんだけど、箴言の 3-5-6 かなと思ってて、
うんうん、
神に全信頼を寄せなさい、ね、自分の知識を過信してはいけない、
うん、
一歩ずつ歩むたびに神のことを考えるんだ、うん、そうすれば彼はお前の道をまっすぐにしてくれるだろうっていうところが あってさ、うんね、なんかどんなシーズンにいても、うん、やっぱ自分の知識、自分の知恵、自分の思ってることじゃなくて、うん、神様はじゃあどう思ってるかな、うん、で一緒に平安を持って一歩一歩決断していくこと、これが、うんね、なんかこのトピックにおいていいパートナーっていうのを、ね、見つけていくにおいて大事なことなのかなっていうのが、うん、今日のまとめになりますかね、うん、
素晴らしい、
うん、いいね、いや本当そうだと思う、
ねね、どうですか、うん、2人から何か励ましたいこととかございますか、最後に。じゃあエミリーさんからいきますか。
そうだね、でも本当に今ユキがまとめてくれたんだけど本当に自分とさ神様とこうやって関係を築き上げていくことで、うん、そのどうなんだろう、この人はそのね、さっきちょっと言ったけどノンクリスチャンなのか、クリスチャンじゃない人なのか、うん、クリスチャンの人なのかとか、じゃあこのレベルに達したらいいのかとかね、迷うことってあると思うんだけど、迷うのは普通で、でもそれを神様は助けてくれるから、うん、その神様に信頼するっていうのがすごく大きいかなと、うん、日々ね、ジャーナルして祈って、ビッグスリー大事ですねってことです。
大事ですね、
大事ですね。
じゃあメリさんは最後に
最後に、いや、なんか本当に2人のまとめに、でそこにさらに神様が与えてくれているコミュニティね、その姉妹っていうのがあるから、はい、そこはとことんね、うん、あの使った方がいいと思う、うん、話せない、これは誰にも言えないって思ってるのは、うん、それはあの嘘だからね、うん、本当に話してみてね、あの楽になったりとか、そのね、自分が見えないその視野の視点をもらえたりとか、ね、励ましとか祈りっていうのが、誰と付き合っててでも全ての、あのクリスチャンの女性に必要だからこそ、ね、うん、やっぱコミュニティね、誰かに話してみる、知恵をね、インバイトするっていうのも、やっぱいい関係をあの結ぶためにはすご、自分にとってはすごく大事だから、そこは励ましたいかな。
はい、皆さんもこの総括でもうよろしいんじゃないかなと思うので、うん、はいはい、ぜひ励まされて、もうあの、ね、素晴らしい人をみんなで見つけていきましょう。
はい、
うん、はい、ということでね、今回のこの大人のホームルーム終わっていきますが、ぜひ皆さんチャンネル登録だったりとかね、ポッドキャストでもやってるし、YouTube でも見れるし、はい、SNS もあるのでフォローしてくれたら嬉しいです。
最高。
はい。
はい。そしたらまた次の、大人のホームルームで会いましょう。バイバイ。
私のちょっと待ってを入れさせて。
というわけで、はい。もうね、ねえ聞いてのコーナーはね、引き続きやっていくわけですけども、今回はね、はい、手を挙げてくれたメリちゃんでいこうかなと思います。はいはい、
登場ですね。
はい。じゃあ、メリッサのねえ聞いて、なんか最後、あのマイク奪うほどなネタでもないんですけれど、
楽しみ。
まあ、その、モンティとの結婚生活でのちょっととあるエピソード、私がもう、目から鱗の、体験をしたあのことがあったんですけど、はい。あの、基本的に私たちの家庭では、私がまあ料理担当しておりまして、はい、で、モンティが私が本当に嫌いなその洗濯とか、ゴミとか、そういったとこを率先してやってくれているのね。いいね、うん、で、ある日、その仕事に追われてて、その夜ご飯の準備ができないっていうので、うん、まあその冷凍餃子、ね、はい、冷凍庫から冷凍餃子だけ作っといて、やってくれないってお願いしたのね、モンティ。で、まあ、モンティ自身、そうだね、料理はあまりね、やっぱ、自信がない。はいはいはい、苦手なところではあるんだけど、まあ、私はね、そのお仕事しながら、隣でモンティが、ね、まあ、いやいや、冷凍庫から冷凍餃子出して、その作り始めたのよ。うん、その光景にちょっと目から鱗っていう。
は
い、その私の目の前で、そのモンティがね、フライパン取って、ね、コンロカチャカチャして、はいはい、で、冷凍餃子ハサミで切って、うん、で、うん、そのフライパンの上に餃子バーって出したのね。バーって。で、そう、うんってなるじゃん。これからどうなるんだろうって隣でずっと見てて。で、ちょっと笑いも、ちょっとやっぱモンティに聞こえてて。で、モンティ、いやいややってるから、その笑われてるのにもちょっと、カチーンじゃないけど、でも、文句言わずに分かる。やり続けてるの。で、次に、フライパンで火が、なんか、ね、油入れて、なんか、かき回し始めたの、その何チャーハンみたいに冷凍餃子をこう、回してる感じで、それ見て私声出して爆笑しちゃって、ちょっと待って何してんのみたいな。でモンティは嫌な、やりたくないことをやらされてるのに、もうなんかもう結構参ってるわけですよ。待って冷凍餃子ってそうやるんじゃないんだよって言って、でモンティが、うん、知らないよ、やったことないもん。まあやっぱさ、そのディスクリプション、その作り方もやっぱ日本語だからね、やっぱ分からないのに、そう、 やってくれて、いや本当にすごいいい旦那だなと思いつつも、さすがに冷凍餃子をチャーハンのように作る姿には笑ったっていうエピソードです。
すごい
すごい、
めっちゃ面白い。
そう、いや頑張ってくれてる、うん、
モンティの頑張りには拍手だね。
いやそれでしょ、
すぎる。
もうどこの中華料理行ってもその技法で餃子やってる人はいない先駆者だね。
いやでしょ。いや本当に。
見えるかも。
いや本当に。そう。
ちなみにそれでちゃんと餃子は食べれたんです
か。あ、私が介入してこうやるんだよって一緒にもちろん無事に食べれました。そう。それ以降やっぱりあの冷凍餃子はもうお任せできるくらい。
すごい。
そして学んで、いや本当いい旦那です。マジで。
成長した。
そう本当に。結婚生活のピクチャーですね、これが。
マジ作り上げてですね。餃子も
評価の方いただいてもよろしいですか。
え、これ、何餃子ってことでしょ。
そうそうそう。
何個中ですか、これ。
ね、餃子大体12個とか入ってるかな。12分の。いくついただきますか。
じゃあ、でももう本当に面白かったで9なんだけど、あの、モンティがその後作れるようになったということで、10餃子あげましょう。
わー、
ありがとうございます。めっちゃ面白かった。花
田さんも評価していただいて。
素晴らしい。
ありがとうございます。
というわけでですね、今日は10餃子をゲットしたので、これにて終わりということになりますので、皆さんまた来週、次のエピソードでお会いしましょう。
はい、またね。バイバーイ。